この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は9月15日日曜日です。
めっちゃいい天気やね。
暑かったですね。
なあ、ちょっと涼しくなったかなと思ったけども、もうぶり返したね。
なあ、もう今日喉乾いてんやろ
ねえ、残暑厳しいというか、
はい、
まあまあ雨降るよりはね、いいんやけども、もう本当にぶり返したというか、もう暑い暑いというかね。
そうですね、はい、
まあまあそんな大変な中ね、今日もちょっとお出かけもしたのですが、まずは、昨日ですね、ムーンザライブ、カフェ&バームーンでね、ひとさと太郎ちゃんとライブをしましてですね、また応援に来た真由美さんが、ね、カホン叩きに来てくれましてですね、
そうです、そうです、
本当に楽しい、ライブをやらせていただきましてですね、まあいつも通り、練習もせず、
そう
練習もせずって言い方おかしいね、打ち合わせもせず、その場で、これやりましょうかあれやりましょうかみたいな、本当にセッションのライブを、行ったわけですけどね。
ほんまにいつもびっくりしますよね。みんな何の打ち合わせもなしに演奏始めんねんけども、何より昨日びっくりしたのは、マットさんがギター忘れたこと。
ああ、せやねん、
せやねん。
あのね、音響とかね、PA を車に積み込みましてですね、行ったわけですけどね。で、向こうについてですね、ムーンさんについて、さあ荷物を下ろそうかと思った時点で、ギターを積んでいないことに気がついて、
ねえ、何しに行ってんあんたみたいなね。
ほんで急遽ね、愛ちゃんにすいません、あのギター取ってきてくださいと
ね、そんな丁寧に言われた覚えはないんですけど私も全然道知らないんで、ってちょっと目が点になったんですが、まあ、最近はね、便利なナビとかあるんでね、なんとか往復しましたけれども、
本当にね、もうあれはほんまに僕もびっくりした。
もうみんなびっくりよ、
車ドア開けてね、あれギターがないっていうのに気がついた時に、
なんでそこで気がつく、積んだ時に気がつくでしょ普通。
あの一番後にいつもギター積むんですよね。あの下敷きになると、
ああ確かにね、
ダメなんでね。
そう
で一応一番後で積むわと思ってたんで、まあスピーカー積んだり、いろんなことをしててですね、で最後にギターを積むのを忘れて、
っていうかね、私取りに帰りましたけども、ギターね、あのケースにも入ってませんでしたよもう積む気なかったんじゃん最初から。
あのね、要するに後でもう積む時に入れたらいいやと、
なるほどね、
思ってたんですよね、
ちょっとね油断してんね。
そう、だからね、本当に大笑いというか、とんでもないハプニングがありまして、まあそういうせやけどね、愛ちゃんが取りに行ってくれたおかげで、滞りなくライブはできたのですが、まあ楽しいライブをやらせていただきましてですね。
そうですね、確かに楽しかったです。
本当にね、まあそんな中でですね、まあ今回お客さんの方もミュージシャンの方が、
そうですね、
たくさん来ておられましてですね、まあなんていうかな、そのギター弾かれるね、方に、
そう
なんていうの、ギター持ってきてみたいな感じでママが言ってましてですね、で来ていただいて、もうそれは弾いてもらわないということで、まあ川北慎吾さんね、あのギターオリジナル曲なんかを中心にやっておられるということでね、途中で参加していた、参加っていうかもう演奏していただいてですね、もう素敵なオリジナルを聴かせていただきまして、そして今中博之さんという方なんですけども、ウクレレをやっておられると、まあ、この日もなんか午前中とか演奏というかね、昼間行ってたらしいんですけども、その帰りというか、まあ、ウクレレ積んであると、
ウクレレ持ってはったんですよね、
ということで、ぜひともということで、持ってきていた、車から持ってきていただいて、弾いていただきまして、ね、そして、太田夏子さん、ね、次回ですね、11月にまたこのムーンでライブをやられる方なんですけども、まあ、ゴスペルとかいろいろやっておられる方がね、おられまして、 一曲どうですかと、うん、いうことでですね、うん、まあ、僕がギターを弾きながら、
はい、
一曲歌ってもらったりとかね、
ねえ、なんか良かったですよね、
和気あいあいと楽しくやらせていただいたということですよね、
うん、そうなんですよ、
ね、
うん、
まあ、まあ、せやけど本当にね、
はい、
今回やって思ったんですけども、
はい、
あんな風な、うん、まあ、なんていうの、オープンマイク的な、
うんうん、
みんなが参加できるようなライブをやってもいいのかなと。
そうですよね、うん、まあ、マットが行くとこは全てそういうライブになってもいいのかなと。
そうそうそうそう、ね、
うん、
別に、ね、うん、僕だけじゃなくて、ね、
そうそうそう、なんか聞いていただくばっかりじゃなくてね、
来ている人が参加してもらえるようなライブをやりたいなと。
だから皆さん楽しんでおられるように私は見えたんですけれども ね、
うん、本当にその方々のね、はい、でまたその方々がライブを聞いててまたライブやろうとか言って ね、
はいはい、
ほんならどんどんどんどんムーさんも、
はい、
いろんな方のライブができるやろうし、うん、
ですよ ね、
ね、
うん、
そういう風にやっていけたらなとは思うんですけどね、うん、
はい、
またこんなんしようかとか、
はい、
あんなんしようかとか、うん、ね、まあまあ聞いてたら考えてみてください、うん、
なるほど、
はい、ね、うん、そんなんでさあ、
うん、
話は変わりますよ、はい、今日ですね、
はい、
この暑い中、
うん、
ちょっと行ってきたんですよね。
ちょっとね。
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 橋本、じゃあ、和歌山のね、
はい、
九度山町の道の駅へ、はい。
そうです。
暑い中ね、
はい、
ちょっと行ってきて。
ちょっと行ってきて。
うん、そこでですね、はい、グルメフェアというのがありましてですね、
はい、
まあ、そのグルメフェア、道の駅なんですけども、
うん、
グルメフェアというブースがありましてですね、
うんうん、
そこで何やら、健康高尾さんと田中翔吾さんが、
うん、
なんか演奏すんねと、
あ、ね、
いうのを聞きつけてですね、うんうんうん、
はい、
うん、なんやね、それはなんや、
うん、
何すんねやと思ってちょっと行ったわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
はい、
ね、
ほんならそのブースの一角で、
はい、
一生懸命歌ってありましたね、
もう汗だくなって歌ってありましたよね、
終わった後、
はい、
2人ともぐったぐたになってましたよね、
確かにね、うん、色白な田中さんがですね、
そうそうそう、
えらい赤なってありましたよ ね、
もうね、手が真っ赤やね、
あれやけどやよ、
ね、
ね、日焼け違う、
そうそうそうそう、
うん、
まあまあだからと言うて、うん、ギターが弾けなかったという言い訳にはならないけど、ね、
いやちゃんと演奏ね、素晴らしい演奏してはりました、
そうそうそう、まあ、そういうああいうのね、うん、フェアの中でやってる演奏もなかなか良かったですよね、
そうですよね、うん、はい、
本当に、うん、まあなんていうの、あんまり暑いから、
うん、
ちょっと僕氷買いに行ってん、
ああかき氷、うん、はい、
ほんならもう売り切れですって言われて、
ああそっかそっか、
終わりました、
うん、だって暑いもんね、
そうそう、多分氷も溶けてんやろなって感じ、
ね、あ、そうそうそう、皆さんが買い張ったんですよ、
ああ、
ね、ほんでも売り切れちゃったの、
そうそうそうそう、
うん、
そうなんでね、
はい、
まあまあそれが食べれなかったのが一番残念かなと、
なんかね、いつも主催っていうかイベントする側にいるじゃないですか、
はい、
いろんな食べ物ブースあってもいつも食べれなく終わってるんですけれども、うん、今回は見に行った側なんで
そうそうそう
結構楽しめてよかったですよ、ね、私は、
うん、僕もね、うん、普段こう音響してたり、
はいはい、
演奏してたりで、
うん、
なかなか回れないんですけど、
そうそうそうそう、
今回はゆったりと、
うん、
客席に座って見させていただきました、
いっぱい食べたった、
ね、よかったですよね、
はい、
まあまあ、このねグルメフェアのね中心的にやっておられるハワイアンコーヒーのね、
はい、
ミキさんという方にお会いさせていただきまして、
うん、
先日フェイスブックでお友達になりまして、
うん、
まあ、ちょっとご挨拶しておこうかなと思いまして行ったわけなんですけどね、
はいはい、
まあ、本当に、いろんなブースが出てますね、
うんうんうん、
僕はカスうどんを食べたんですけど、
うん、
結構美味しかったですね、
カス好きですよね、
そうですね、
うん、
だからね、ああいう屋台でカスうどんってあまり出
あ
やってないんで、
はい、
どんなんかな思ったら結構美味しかったですしね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
で、たこ焼きもね、
たこ焼きね、
たこが
いいだこがね、丸々入ってるんです、そうそうそう、
丸々入って
る、ちっちゃいね、たこなんですけれどもね、
そうそうそうそうそう、
丸っころ入ってるんですよ、
どうなんや、
うん、びっくりした、
ね、そんなもあったりとか、
ね、丸の中からエイリアンが出てきたみたいな雰囲気になってましたけどね、
ですよね、
うん、
まあまあそんなんでね、素敵なグルメフェアやってましたんでね、
はい、うん、
お知らせしておきます、
はい、
さあお知らせもしないといけません、
そうですね、今後のやつですね、
そうです、はい、どんどんどんどん言っていきましょうかね、
うん、
まずはですね、9月の21日、うん、来週ですね、
はい、
土曜日オープンマイク開催、
はい
ね、こちらの方、大和高田市市民交流センターコスモスプラザ1階芝生広場でですね、
はい、
行えます、
うん、
現在まだ5組程度の参加希望ですので、
うん、はい、
まだ余裕があります、
そうですね、
ぜひ皆さん どんどんどんどん申し込んでいただければと思いますんでね。
これも楽しいですよ。
そうですよね、うん、こちらの方もね、野外でのイベントですので、うんうん、ね、どんな形ででもいいです、はい、あの漫才でも、はい、何でも音楽だけじゃないんでね、
そうですね、
ぜひとも皆さん来ていただければと思いますので、ね、はいはい、よろしくお願いします。
します。
そしてそして次の週ですが、うん、9月の29日の日曜日、
はい、
ね、YNC プレゼンツ野外フェス稽古プロデュースライブということでですね、うんうん、こちらの方も大和高橋市民交流センターコスモスプラザ1階芝生広場でですね、
うん、
16組のミュージシャン、うん、アーティストが来ていただいて、うん、
すごいね、
朝の10時から、うん、18時30分まで
長丁場、
長丁場やります、
うん、はい、
この日僕めっちゃ疲れると思う
かもね
もう朝の早くから、うん、もう遅くまで本拠しながら、はい、途中で演奏させてもらって、
うん、あ、そうやね、演奏もするからね、
うん、そうなんです。この時ですね、はい、また太郎ちゃんと2人で、
あ、はい
はい、やらせていただきますので、うんうん、ぜひ皆さん来ていただければと思いますしね、
はい、
本当に素敵な方々がたくさん16組来ますんで、
ね、
ご期待ということでお願いします、
はいはい、
そして話は変わりますが、うん、10月に入ったらまた第一週、はい、うん、健康高尾マンスリーライブですね、
はいはいはい、
10月の5日土曜日ですね、
はい、
橋本市にありますコーヒーショップジョージ、うん、こちらの方でですね15時から16時ね、こちらの方やりますんで、またぜひ皆さん来ていただければと思います。
これ去年のね10月から始まったんでちょうど1年ですよね。そ
う
そ
うそう、ちょうど1年ですよね、
うん、
もう本当に最初ねどうなることやらと言いながら始めたわけですけども、
うん、
もう1年びっしりのお客さんが来ていただけて、
はい、
ね、いい感じでやってますんで、また皆さんぜひとも聞きに来ていただきたいと思いますのでよろしくお願いします、
はい、
そしてそして、10月の12日の土曜日です、
はい、
ね、柏原夢の森フェスティバルな、こちらの方はですね、まあ、一応 YNC としましてはフリーマーケットに出店します、
うん、はい、そうです、
土曜日だけですけどね、
はい、
フェスティバルの方は12と13の同日とやってますが、はい、まあ、YNC としましてはフリーマーケットを土曜日の日にやりますので、
はい、
10時から17時という形でやってますので、ぜひ皆さん、
はい、
なんか掘り出しもないかなという感じで来ていただければ、
見に来るだけでもいいです。
そうなんですよ、お願いしておきますね、
はい、
そしてそして10月の13日14日ですね、
はい、
日と月曜日の祝日、
はい、
大和高田のおかげ祭り、
はい、
ね、こちらの方はですね、
はい、
僕がステージの方の司会と、
うん、
まあ、音響のお手伝いをすることになってますので、うんうんうん、まあ、うん、皆さん見に来ていただければと。
いいですね、
こちらもね、いろんな方々が出演されますので、
うん、
もう見応えあるしね、いろんなブースも出るしね、
はい、
大きなお祭りですのでね、
はい、
なんかね、片潮商店街の方をパレードとかも
するという
お話ですので、
はい、
来ていただければなと思うんですけどね、
うん、
まあ、みくちゃんも参加するみたいです、
うん、はいはい、
ね、でまたこの日ですね、
はい、
ピアノのオープンマイクを、
あ、そうなんや、
はい
はい、
ピアノフェスティバルを、コスモスプラザの方でですね、
はいはい、
やってますので、ぜひ皆さん来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。
さあ、ここで1曲お届けいたしましょう。ブレンディで電話してもいいかい。 ブレンディで電話してもいい回でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは断捨離。
断捨離ね、
はい。
まあ、今日の写真なんですけども、
はい、
まあ、こちらのフリーマーケットで販売している商品、
は
い、
うん、
まあ、これね、いろんなところでいらなくなったものを置いてるわけですけどね、
はい、そうですよ、
まあ、リサイクルっていうんですか、
はい、
まあ、本当にそこのお家ではいらなくなった断捨離された商品が、
はい、
またどこかで必要かなと、欲しいなって思う人にリサイクルとして預かってるわけですけどね、
うんうんうん、なんか断捨離してすっきりしたと思って、
うん、
またこういうとこ来てこれ買おうかなってたら、そうそうそう、なんか断捨離のなんかローテーションみたいなね、
そうそうそう、あの多分ね、
結局減れへんね、
あのね、多分、
うん、
なんていうの、同じもの買ってる場合もあるよね。
あ、そうか、あの、うん、まあ物は違うけれども結果的に種類としたら一緒やみたいなね、
うん、そうそうそうそう、
はいはい、
まあ、こう特にキャラクターのね、
はい、
人形とかね、
あ、
もうそう、もうこんなんもいらんわ思ってんけど、
うん、
どっかで、
うん、
またその同じような人形を見て、
あ、そうかそうか、
これ可愛いと思って買ってるとかね、
は
い、
あ、うん、まあね、生活の道具やったらば、うん、例えば1個あったらええやんみたいにしてね、
はいはい、
捨てられるじゃないですか、
うん、
それでもこういう飾り物っていくつあってもなんかちょっと楽しいと思ったら、
あ、
つい買っちゃうよね。
まあまあね、
はい、
もしかするとですね、
はい、
もうとりあえず断捨離しようと思って、はあの誰かにあげたか、まあ、売りました、
はい、
ね、で数年後、
うん、
あ、懐かしい、これ昔持ってて
ん
って言
う
て、
うんうん、
いや欲しいと思って買ったら、
うん、
自分が売ったものやったりとかするかもね。
あるかもしれないね、回り回ってね。
そうそうそう、
まあ、それはそれでなんかちょっとすごい巡り合わせ、
まあ、まあまあ運命の巡り合わせみたいなもん
やけど、やっぱりこの子は私の手にあるべきものなんやみたいなね。
そうそうそう
そう、そういう感動が生まれたりとかね。
だからそういう置物とか人形とかを手放すときに、
は
い、
うん、
どっかに自分のというチェックをつけといたら
面白いね。面白いね。
そうそうそう。
断捨離慣れへんやん。
帰ってきたりとかね。
はい。
まあまあそういうのも面白いかなとは思うんですけどね。
確かにね。
まあ、最後の断捨離いうのは、最近の言葉ですよね。
そう、断捨離って初めて聞いたとき、
うん、
なんか寿司のシャリかいと思ったりとかね。
まあね、だから本当に何やろうって思いながら、最近はもう断捨離といえば、
うん、
もうすごくもうみんなが知ってる言葉になりましたけどね。
なんかちょっと流行りっていうかね。
そうそうそう。
ことをやってるみたいな感じになりますよね。
ですよね。まあまあそんなところでメッセージたくさん来てますのでご紹介ください。
はい、パリーケンさんからいただきました。
はい、
不要なものを捨てて生活しやすくするなんてことは、
うん、
断捨離などというような大層な言葉を使わずとも、
うん、
昔から誰しもが自然にやってきた、自然にやってきたことやと思うのですが、
はい、
この言葉を使うと、
うん、
なぜか妙な達成感に陥るのはどうしてなんですかね。
あ、なるほどね。
とはいえ単に廃棄処分するのではなく使えるものはリサイクルなどに回しながら断捨離するのは、はい、
うん、
確かに良いことやと思います、
うん、
つい先日より妻と二人で断捨離進行中の我が家、
はいはい、
なんやかやと文句を言い合いながら作業をしていると、
うん、はい、
妻にとっての我が家における最大最終断捨離対象物が、
うん、
実は私ではないかと恐れておる今日この頃であります。
なるほど。
え、気づくのが遅いってか、
うんうん、確かにね、
遅いね、気づくの
遅いね、
うん、
あの世の中の、
はい、
まあ、旦那さん、
はい
ね、奥さんからすれば、
うん、
全ての、まあ、全てとは言わんけども、
うん、
まあ 99%、
あ、そうなんです、すごいな。そう、
断捨離対象でしょうね。
なるほど、うん、
だってね、
はい、
ずっと家におられても邪魔やし、
うん、
家に帰ってこなくても、
あ、困るの、
困るし、
あ、歩道の良さがちょっと難しいよね。
そうそうそうそう、
うん
う
ん
う
ん、
まあよくね、
はい、
亭主元気で留守がいいとは言うけども、
はい、
肝心な時にいてくれなかったら、
あー、せやねん、
ね、
役に立てへんねん、これがね。
そうそうそうそう、
確かに、うん、
まあ子供が病気になって、
うんうんうん、
みたいな、
そういう時に折れへんで、
そうそうそう、
もうどうでもいい時、掃除したい時にゴロゴロしてて邪魔やったりすんねん、
ね、そういうのもあるし、
はいはい、
まあ、本当にあの留守がいいと言われながら、
うん、
まあ、留守のまんまお給料だけくれてたらいいと、
まあ、確かに ね、あ、確かに言うてしもたわ、えこちゃん。
そう思ってる中でですね、うんうん、まあ、定年退職になりますよね、
はい、
給料入ってこないですよね、
はいはいはい、
ほんだら旦那さんの役目終わりますよね、
はいはい、
っていうのもあるから
結構なんか言われて流行りみたいな、ね、ことになってありますよね。
そうそうそうそう、うん、だからもう世の男性方は早く気づいてください、はい、
でなんか役に立つお父さんにならな
かったの。そうそうそうそう、
大変やな、ね、頑張れ、
はい、うん、そういう風に頑張ってくださいね、
はい、
はい、ありがとうございま す。
その昔さんからいただきました、
はい、
いらないもの、うん、必要なもの、うん、区別がなかなかつけられない、
うん、確かにね、
また必要になるかもしれないと思い、うん、置いていても、うん、次回必要な時にどこに置いたのかわからなくなって買いに行く、
うん、
100均にある商品は特にあります。
あるある。
何時間も探してなければ買いに行った方が早いと思い、うん、ふとした時に出てくる推しピン、
うん、
瞬間接着剤、
なるほど、
付箋などたくさんあるのに捨てられず、うん、どこに行ったかわからずまた買う、
うん、
こんなことの繰り返しで溜まってしまう、
なるほど、
どうすればいいのだろう。
あ、本当にね、
うん、
本当は100均に売ってるようなあの小さな商品、
はい、
あれ一旦まあ買ってきて使うじゃないですか、
はい、
で余るでしょ、
はい、
それをどっかに直すねんね、
はい、
ほんで次、まあ、1年後とか必要になった時に、
はい、
あれどこやったっけ、
はい、
って思って探すでしょ。
よくあることですよね、
うん、せやけどもうちょっとちょっと探してなかったらもう買いに行った方が早いわ言って、うん、買いに行くでしょ、
はい、
でそれをまた直すわけですよね、
はい、
ほんだら後日掃除とかしてると何個も出てくんねん、はい、あっちこっちから。
そうやね。でね、これね、ほんまにね、整理整頓、
うん、
ちゃんとして、
うん、
それこそ何が入ってるか買いとくとかね、
うん、
ちゃんとしてればいいねんけれども、
そうそうそうそう、
普通に生活してる間にね、
うん、
結局なんか適当なとこ入れたりとかね、
そうそうそうそう、
ほんでなんかあのちゃんと直したら、うん、なおさら分かれへんよね、なんでやろその辺置いてたらなんかこう自分の動作がね、習慣があって、あ、ここに決まってるとか思うねんけど、うん、ちゃんと直して大事なもんが一番出てけえへんねん。
そうやね、うん、あのね、机の上がね、むちゃくちゃになってると、うん、
はい、
わかんねん。
っていうかそっから出てくんねんな。
うん。
そうそう。
そうやけど、
うん、
それをちゃんと棚にとか直すと、
うんうん、
どの棚に直したっけみたいなあれね。
そうやねんな。
あれ不思議やね。
ねえ。
もうほんま机のな、の片付けとか、もう汚いとか言われんねんけど、
はい、
まあ、部屋とかでもね、
はいはいはい、
片付け言われんねんけど、どこに何あるかわかんねん。
わかんねえな、あれ不思議やな。
不思議やわ。
私ね、いっぺんね、壁中が引き出しやったらええなと思ったことあるんですよ、
うん、
でも絶対そこに入ってんねん、
うん、
どこか分かれへんけども、一応自分の中では分類して入ってんねんけれども、うん、よう考えたら、うん、そんだけ引き出しやったら全部開けて探さなあかんようなことにきっと自分はなると思うねんね。
そうやね、
うん、
だからね、あのカバンがそうでしょ、
はい、
区分けして入れれるカバンって、
はい、
いいなと思うでしょ、
うんうん、
どこのポケットに入れたか分かれへんねん。
それ私のこと言うてる。しょっちゅうマットさんに言われんねんけどね。
だから、
うん、
もう大きな袋でええねん、
はい、
何でもかんでもそこに入れといてええねん。
ガマ口みたいなやつにポイッと掘り込んどくの。
そうそうそう
ね、ガッサガサなんか手突っ込んで探し回らなあかんやん。
まあまあね、
はい、
だけど本当にね、この言われる100均には小さな商品の、
はい、
わ、めっちゃたまるわ。
これね、100円やからつい買った方がいいと思うね。これがね、1000円2000円するもんやったら買えへんと思うね。
いや、ほんでね、
うん、
1時間2時間かけてでも探そうと思うね、
うん、
100円やから、
うん、
もうそんなんしてんねやったら、
ま、
時給で考えてみ。
そういう計算か。
そうそうそう、うん、それを半日かけてね、
うん、なー、確かに
探して100円のもん探すんやったら、
う
ん
う
ん
う
ん、買いに行った方が早いやんって。
それこそこうやってね、断捨離とか言って掃除してる時にね、
うん、
この1個がないためにね、1日費やして結局掃除終われへんよりは、
そうそうそうそう、
さっさと買いに行って済ました方がいいっていうのは確かに言えるかもしれないですよね。
うん、そこは難しい。その代わり物は溜まっていくね、うん、
溜まっていく、
ね、次また余ったの捨てられへんやろ、
ね、またこうやってこうやって、あのうちのフリーマーケットみたいなとこに寄付してくれはん
の、
ええかもしれんな。
いいかもね。まあまあそんなところでね、頑張ってみてください。
はい、はい、ありがとうございます。無理やわさんからいただきました、
はい、
知り合いに 常に断捨離していて、
うん、
家の中すっきり、
はい、
引っ越しいつでも OK の人がいます、
うん、
バンバン捨てるらしい。
お
かっこええわ。
それっていいのか。
あでもなんかかっこええやんか。なんかもうバンバン捨てますみたいな。
まあまあな、
なんやろ息やね、
うん、っていうかさ、
うん、
その分バンバン買うてんやろ。
まあね、うん、まあ、もったいない気もするけど買わんかったらええやんって話でしょ。
まあまあね、
うん、
まあ、まあ稼いでるからそれはできんねんけどね。
ああそうか、
うん、
でも引っ越しするときに楽よね、常にそうやって整理整頓されてたら。
まあまあな、うん、でもそうやって引っ越しありきの話やん。
あまあね確かに、う
ん、だから普通さ、
はい、
まあマイホーム
そう
かとしたら、
まあ、そんなに引っ越ししないで一生その家で過ごす人もいてはるからね。
そうそうそう、
はいはい、
でまあ代々引き継いだ家お家とかやったら引っ越すこともないやんか、
う
ん、そう考えるとこう引っ越す転々とされる方にしたらいいと思うけども、
うん、
そのそこで暮らす人にしたら難しいよね、
うん、おでもすっきりとあの6畳が6畳のまんま使えるとかいうのいいわ。
あ
結局なんか荷物で塞がって1畳ぐらいのスペースで生活してる人絶対いてるもん。
それあんたやろ。
いやそこまでひどないよ。まあちょっと言えるところもありますけれどもね。
まあまあね、大体みんなね物置きすぎてね、
はいはい、そうそう
本当に
あのゴミ屋敷とかいうとこがそうやん、
はいはいはい、
なんか捨てられへんのよねあれね、うん、
座るスペースもなくなって、
はい、そうそうそうそう、
あの買い物したビニール、うん、スーパー の, あの袋でも、
はいはい、
また使うかな思って捨てられへんとかね。
あそやんな、うん、あるかもしれない、
まあね、まあまあ皆さんね、
はい、
いろいろ考えてみてください。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
ダイソー、リサイクル、妻、百均、繰り返し、引っ越し、かっこええ。
あ、
うん、
どうやろ
う、はい、
繰り返し
繰り返し、ほうほう、
まあ、僕らそのギターでも、
はい、
繰り返し繰り返し練習する。
おお偉い ね,
ね、
うん、
けどまた繰り返し繰り返しやってる。
あなんか繰り返し繰り返し失敗する人もいてはるけどな。
そうそうそ
う、うん、
だから人生を失敗しては繰り返し、
うんうんうん、
また失敗しては繰り返し、
うん、
みたいなのもあるわけじゃないですか、
はいはい、
それから繰り返しっていうのはやっぱり大事な話。
あはいはい、
その練習とかものを覚えるのにも繰り返しやけども
人生のね、
うん、
うん、
で忘れてまた同じことするっていうのも繰り返しやし、
うんうんう
ん、そんな話聞きましょうかね。
はい、では次回は繰り返しでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の皮の手に野鳥のさえずりこだませば春はもうすぐそこに。水面あたり河川敷の小道ゆっくりゆっくり歩む老人夕日に染まる丸い背中生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど場所じゃないけど明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本高野橋真田の里にせせらう乳川憩う家族の笑顔一つのゴール追いかける声響け南馬場 緑地広場、汗にまみれた輝く瞳に。